皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今週も京都これからラジオ始まりました。毎月3週目は京都産外 FC を応援する番組コレスポです。コレスポでは京都産外 FC を応援するさまざまなゲスト様や選手広報の方をお迎えし、その魅力についてお伝えいたします。パーソナリティは私、紀仙坊おかみ林幸香と
高野でお送りします。
どうぞよろしくお願いいたします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。改めまして、紀仙坊おかみ林幸香と申します。ねえ高野さん、
はい、
8月ですよ。8月
ですね。
暑いです ね。
林さんはもう夏はちょっといつもてんてこまいになってるん
じゃ
ない
ですか。そうです、夏休みでしょ、ね、それから夏の合宿でしょ、うん、もうね今年もすごいドラマ生まれましたよ、う
ん、あ、これからですよね合宿は。
いや違いますよ、もう終わってます。
あ、そうなんですか、
はい、6、7、8だったんですよ。
そうかそうか、
はい、
そうですよね。
そうなんです、もうね本当に毎年毎年ね、うん、面白いメンバーで、う
ん、
はい、
ね、なんかこう夏になると、いつもちょっと細くなるっていうのは、
多分ね、予定ではね、はい、半分ぐらいになってるんです、はい、ペラペラに
ペラペラにちょっと皮がちょっとこの伸びてなってるよね、
はいはい、皮伸びて違うちゅう、 もう、まあ、いらんこと言う、あの皆さん想像しないでくださいね、はい、はい、これは高野さんの個人的な、はい、ご意見なので、はい、ね、要はありますね、はい、テレビの横にね、はい、個人的ですとか ね、はい、はい、まあ、だからね本当に
ね、あそこでの夏体験っていうのはものすごくこう役立ちますよね、うん、この
子供ちゃんが
子供にとって、
うん、そうなんですよ、うん、まあ、毎年ね、うん、なんとね小学生から高校生まで来る子もいたしね、今はちょっと今ね小学生ばっかりになったけども、うん、まあ、またねそうやって私のね予想としてはもう中学校高校生まで来てもらった方がいいんですよ、
うんうん、
ねもっともっとリーダーシップを磨けるというね、うん、そのつもりでやってるんですけども、やっぱしね中学生高校生だったらね体育活、うん、なんかクラブ活動とか、ね、うんうん、なんかもっとね、うん、違う体験をしたいということもあるんでね、うん、まあ、それでしょうがないなと、うん、ただでも人生の長い目で見たら、うん、3日間ぐらいはね、うん、ずっと毎年来ていただいたら、うん、自信を持って、うん、はい、ねおすすめできるリーダーになっていただけると私は確信してるんですけどね、
成長できるんですかね、
うん、そうなんですね、もう皆さん本当にねみんなねすごい子に育ってるんで、
うん、
はい、
もうなんかね おじさんはダメですよね、もう、
でも鍛え方次第で、いやたまにねおっちゃんばっかしのね合宿もあるんですよ。
え、そうなんですか、
うん、
何をするんですか、
まあ、某ちょっと言えへんけど企業とかのね、うん、おっちゃんばっかしの合宿とかね、まあ、大体子供と同じ同じメニューなんです、全く一緒のメニューで、それがねえらいもんでね変わるんですよ、同じパターン、子供と同じ パターンで ね、だだこねるやつもいるしね、いるやつもいる方もいらっしゃるし全くパターン一緒なんですよ、でね高野さんとこのね、ちびちゃん、あんな感じの人もいるんですよ、いらっしゃるんですよ、帰るいうやつね、言うやつや言う方ね、そうなんですよ、じゃあもう帰ったらと、ね、車ないよとね、手上げてヒッチハイクしたらね狐かタヌキが出てくるぐらいでね、あ、鹿もいるか、鹿に乗って帰るとかね、
鹿に乗って帰る、
ね、うん、いいそうですね、まあそんな感じでね、今年も無事に終わって、はい、まあ次のね忙しいっていうかね、まあ次またね10月ぐらいにちょっと司会をやらせていただくし、常用の分パルでね、はい、そういう企画もあるので、またまたそのうちにご案内させていただきます。
はい、
はい、はい、高野さんはどう？
はい、あ、私ですか。
うん、
私は
近況、
いや近況はね、はい、もうなんかね夏ねちょっと大好きなんですけどね、今回ちょっとなんかねちょっと風邪ひいたりしてね、長引いたりしてまたそれが
あらら
ちょっと無理っていうかね、なんかね出っ放しやったんでそれが聞いてるなと。
あらら、自己免疫力アップしましょう ね心身ともに ね、はい、任せといてください、はい、なんか媚薬あげるわ
媚薬 100歳ぐらい
ちょっと違う宇宙ね、はい、うるさいなはい、はい、もうそういう話でしたら聞き流しておきます。はい、はい、じゃあ高野さんすいませんが、はい、ご案内の方よろしくお願いいたします。
はい、京都これからラジオでは番組へのお便り、はい、そして京都サンガ FC への応援メッセージをお待ちしております。はい、宛先はアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックスは075-253-6901 075-253-6901、京都これからラジオウェブサイトからも応募で投稿できますのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、はい、それでは早速京都これからラジオが毎月プッシュします、京都これからソング、略してこれソンをお届けしましょう。8月のこれソンは京都発の音楽ユニットサワオングストロリ、もう一度言っていい、サワオングストロームロームサワオングストロームで、スイートインパクトです。それではお聞きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
ではこちらからゲストコーナーに参りましょう。本日のゲスト様には川原シュタイナー教室塾長の川原博さんです。川原さん、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。何年ぶりでしょう、ねえ。
いや、このラジオはもう3年前違ったかなって思ったんやけれど
もうちょっと前です。もうちょっ
と前5、6年前ね。
やったとね、ちょっとまた確認しますけどね、はいはい、はい、もうそれぐらいお久しぶりなんですよ、はい、まあ、でもね、気仙坊でね、所長お会いしてるんでね。
あまり私も印象はあんまり変わっ、ね、もう
変わりなくて全然変わらへんでしょ。
あ、そうですか、
もうだからね、さっきも見つけてもらってね、
はい、
よかったよかった、はい、まあそんな川原さんですけれども、リスナーさんがね、ちょっと何者やっていうことになりますので、はい、ちょっと自己紹介がてらお声をお出しくださいませ。お願いします。
宇治市で主に中高生向けの学習塾、
中高生、中学生、高校生、
そうですね、はい、で、まあ、気まぐれに小学生も、
気まぐれに小学生、はい、あ、そうやったんですね。
そうだったんです。
はい、
断りきれなくてやったりしてますけれど、まあ、普通の点を取ろうじゃなくて、
はい、
ずっとその子が考え続けられるフォーム作り、
はい、
それを作ろうっていうのが、まあ、それ言葉になったのは最近なんですけれど、もう33年ほど前から、
はい、
それを求めて生徒と一緒に学んできてる塾ですね。まあ、カツカツでももうそれで食べてこられたからよかったかなとは思ってますけど。
まあでもね、やっぱり教育とね、そういうね、兼ね合いもありますけれども、川原さんのね、この気仙坊とかでもね、ちょっとお時間ある時なんかはね、はい、教育についてね、よくね、昔からお話しさせていただいてるんですけれども、もうなんかね、同志みたいな感じでね、はい、もう川原さんの、その川原先生なんですけどね、川原さんのそのね、教育に対する姿ってやっぱしね、学校教育では絶対無理なとこがあるんですよ。それをね、川原さんがあえてやってらっしゃる、もう全部引き受けて、その姿がね、あ、素晴らしいなと。私なんかはその中のまた一部しかできてないけども、母さんはね、そのフォローがすごいんですよ。でね、母さんのね、そのネットのブログがあるんですけど、教育ってね、一人一人のね、この名前はね、あえてね、フルネームは出されませんけども、一人一人のね、目の追い方、それがね、もう本当にね、多分親御さんが見たら泣けるぐらいありがたいようなものが書いてあるんですよ、だからね、そういうね、フォローができる、目配り気配りができるね、先生ってね、いらっしゃらないと思うんですよね、普通の塾でも、だからやっぱそういう意味でもね、素晴らしい大先輩やなと思ってね、教育の、お慕いさせていただいてるんですけども、
は
い、
林さんがやっておられることも大したもんなんで
いやいやいや、もう本当にもう何をおっしゃいますかね。だからね、もうそんな川原先生のね、実は今回ね、この人生のフォーム作りというね、すごい本を出されたんですよ。
いや、すごくはないんですけど、はい、
ちょっとね、うちの合宿のね、テキストにもしようかと思うぐらいね、
ありがとうございます、
は
い、
もうお取り寄せしてね、これはね、アマゾンでしか購入できないんです。
そうなんです、
はい、だからアマゾンでできたらね、人生のフォーム作りっていうのを川原博さんで、
ね、検索、ね、
はい、検索してください、
タイトルでも僕の名前でも検索すると、どちらでもいけるんですか、一発で出てきます。
そうですか、
はい、
ね、これは本当にね、川原さんのこれまでの、年代もんですよね、中身は。もうずっと
30年以上やってきて、ようやく少し言葉にできたかな、ただ、初期の卒業生、もう40代後半のおっさんになってますけれど、まあ、そのうちの一人なんか、先生が普段言うとることの10分の1しか書けてんやないかなんて怒られたりね。
あ、なるほどね。
でもやっぱり字数制限があったりとか、
そうですね、本ですからね、
あったんで、
なるほど、
そんなに分厚くもできなかったし、
いやもう第2弾第3弾頑張ってくださいませ。
サブタイトルがね、子供を大人にするための教育論ってあるんですけど、塾されてるとその子供をこう進学するためのその勉強を点数を上げるとか、そういうものではないんですか？
じゃないですね。サッカーなんかに例えていいと思うんだけど、はいはい、試合に負けるつもりはないです。僕は卓球も教えてますけれど、で宇治の大涌中学っつうのが10年ほど前から女子鍛えてずっと京都のトップです。で負ける気はないけれど、その後ずっとそっからその子の心のフォーム、それを作る方をメインにしたいので、その場楽しく勝つだけで、そういう選手ってプロ選手でも、はい、現役引退すると、はい、うつ病になったりするでしょ。何をやっていいかわからないっていう、そういうのを僕は嫌なんですよね。だから今回水泳だったか陸上の選手でも22、3の子だったかな、もう今年いっぱいで日本のトップランカーやもんね、今年いっぱいでやめて国立大の医学部へ行って医者になるんだとか、そういうのが理想ですね。
なるほど。
だから卓球でも教室に通ってくれて、ほとんど京都チャンピオン何人もいますよ、
そうですか。
けれど、圧倒的に近畿圏の国立大学へ行って、みんな金持ちにはならないけれど、しっかりと僕みたいなおじさんが羨ましいような働きましょう、そういうところへもう来てくれて呼ばれる連中なんですけれど、しっかりと働いてますよね。だから
卒業生にそんな子がいっぱいいるんですね。
だから一人例で言うと、京都大学へ進んで、全国の一流企業からやっぱり誘いを受けたけど、僕京都離れんの嫌やよって、島津、制作所に入ったら、すぐにアメリカへ放り出されて、
あら
その研究者が行けそうはなってますけれど、けれども今帰ってきても京都本社で働いてますけど、しっかりと人生のフォームを作る。だから昔からそれが狙い。だからその子は11期生ですかね、今も一番下で36期生かなんかですけど、
そんな力士になってるんですね。
昔からそういうことを考えてやってたんだけれど、最近この本の話ができて、少し全部じゃないですけど、言葉にできたのかなっていう、
形になってきたんですね。
そうですね。
すごいなそれね。だから今まで川原さんがやってこられたことに間違いなかったと、いうことですよね。
いや失敗ばかりなんですよやってることはね。
いやでもやっぱそのね、確立されたものが出来上がってきてる、その子供たちがね、いい見本ですよね。
もうそれで救われますよね、教育現場なんて、サッカーの練習中もそうでしょうけど、失敗だらけですって。毎日毎日もうくっそーっつって安い酒あおってもう寝ちまう、なかなかテレビとかメディアには言わないけれど、その本当の姿ですよね。けれどそんな中で党に一つ二十に一つぐらいいいことも見つかるし、で何より卒業生何人もが、これはね自慢できるけれど、盆正月に茨城県水戸から帰ってきたりとか、で今滋賀県でも昆虫学で有名になりつつある子、
そうですか、
なんかが子供3人まだちっちゃい子連れて先生遊びに来たねとか、
そうですか、
それがあるから続きましたよね。
だってね、キセンボにね、川原さん、生徒さんね、その
OB よく連れて行って、
来てくださるんですよ。もう本当にね、みんないい顔してね、 もうそういう昔話しながら盛り上がるんですよ、ねえ、だからね、やっぱし分かります、その気持ちが。やっぱり川原さんがねやってこられたことに間違いないと思います、私も。だからこれね、ちょっと2部の方でねお話しますけどね、だから私も今回ねちょっとまたお願いしたことあるんですよ、川原さんに、ね、はい、すごいことだったんですけども、はい、うまいことね言ってきまし、言ってますので、はい、ではではここでね一曲挟みたいと思います。新井英二さんでね、アマポーラです。どうぞお聴きください。それでは後半よろしくお願いいたします、はい、引き続き川原さんどうぞよろしくお願いしますね。はい、ちょっとねこのことなんですけれども、先ほどのね続きですけども、主体な教室っていうのをね、まずちょっとね、ちらっと説明していただけますか。何やろうと思わる人もね、やりますのでね、
ドイツが、はい、二次大戦終了した頃に、はい、ルドルフ・シュタイナーっていう人が、はい、要するに当時のドイツって、はい、靴屋の子供は靴屋にしかなれない、
あ
で識字率も非常に悪い、
は
い、
そうなんですか、
うん、でそういう子らをそれじゃダメやろうって言うて立ち上がっていったっていう教育を、まあベースには置いてるんですけれど、
はい、
ただそのシュタイナーっていう人の本読んでもなんかけったいなやつでね、
だから川原さんより
けったいなやつです。
あ、そうですか。
だからその神がかったところはもういらないけれど、その子供に迫ろう、
はい、
でそっから世の中を見ようという姿勢はこれを作ろう、
そうですか、
というところから行って、
はい、
だから確か6年目ぐらいに、
はい、
これも一期生が国費留学、はい、ドイツへ行ったんで、で通訳させて、
はい、
シュタイナー学校2つ見てきたんですけれど、
そうですか、現地に行かれて、はい、
でその学校の先生、ロイヒテンベルガー先生とヘール先生っていう方にその理念なんだっていう話をしたら、もうびっくりされて、そんな日本人来たことなかった。
あ、そうなんですか、はい、向こうから言わせるとまた変わった日本人が来たと、教育者が来たと、
そういうことなんでしょうね。だからヘール先生はもう日本人なんて相手にしない感じやったんやけれど、
そうですか、
もしお前が日本にシュタイナー学校を作りたいってやったら、いつでも僕を呼べ、まで行ってもらってたんで、
あ、そうなんですか。
けれど、そういうのはやっぱりスタッフが無理だし、だからできることをコツコツと、はい、その、僕の教育論を広げようとかそうじゃなくて、はいはい、目の前に現れる子をどのように学びってどういうことなんか、
はい、
っていうのを分からない子が多いんですよ、
はい、
だから今はひどく言うと、入学という資格を取る最低60点を取るのが教育って思ってる子ばっかりになってるんで、
言われてみたらそんな感じもね、
そうなんですよ、ね、でそうじゃないやろ、
はい、
いや僕以外の人もいろんな、賢い方が言われてるんだけど、なかなか世の中に通らない。
なるほどな。で、まあ、ですからシュタイナー、まあ、教室は導入というか、まあ、きっかけとなったけども、今はもうオリジナルティーな、
もうそうですね、名前変えなあかんな思ってるんですけど、
物になって
今更変えられない、
川原流ですよね、もうね、はい、もうなんかそんな気がしてね、ですからね、その川原さんにはね、いつもね、そういうすごい確率ってされたようなね、もう川原流を確立されたところをね、もうお話でね、分かるようになってきたので、私もね、この方にはうちのね、 大変な子たちも協力していただかないとと思ってね、うん、でこの前ねある親子をねちょ送ったんですよ、はい、そしたら私のね思った通りのことをしてくださってね一発目から、はい、バチーンと、はい、
引っ張られてやって
あの お母ちゃんの前で、もうね多分ね目まん丸してびっくりされたと思いますけどね、お母ちゃんはね本人もね、うん、でもやっぱしねでもねなんでかって言ったらあの頭のいい子なんですよ、その子供がねまたねだからねあの一人息子ででねあのその子がね親の元であの親の力のね聞くうちにねあのまっすぐ行ったらいいんですけども、なかなか頭のいいやつはねいい子はねいろんな知恵を働かすこともあるんですよね、右行ったり左行ったりね、まあ、真っ直ぐ行ってくれたらいいんやけども、心のままねもう真っ直ぐのね あの猫から真っ直ぐね生えてくれたらいいけども、なかなかそうならへん時もある。その時になった時には手に負えなくなる。それまでにこうやってねガツンとね一発ね食らわせてくれる人ね、怖い人ね、あの尊敬であの子供のね怖い人イコールはね大体尊敬してできる人になるんだから、ね、そういう人をね近くに置いてやる。でまあもう片翼の方は私がねあのカバーできると、ね、自信あるから、まあ、両サイドでちょっとタッグ組んで、あのその子のねあのこれからの成長を見たらねあの まず大丈夫やと思ったらね、もういきなりねいいことやってくださったんでねもう私もよくやってくださったと思ってね、よくぞ、うん、いやいやお願いしてよかったと。
そういうことを本人も書いてるんですけれど、はい、あのにっこり笑って、優しく、言葉で説明、その通りなんですよ。いや僕もそれで教育できるんやったら、
ね、
そうしたいんだけれど、あのそれって食物繊維はレタスの30倍っていうのと一緒で、そこに嘘はないけれど、これ僕も知らなかったんだけど、実はレタスって食物繊維ほとんどないんですよ。だからそれを30倍しても足りない。
そうですね、
これはもうその現場の教師たちももうそれでいけってなってるから疲弊してしまってる。だから現場では僕何でもありやと思うんですよ。いやそれでガンガンぶん殴ってもダメですよ、
うん、いやそういうことじゃなくてね、うん、この子はっていうね、うん、ここでっていうね、もうそのねタイミングをすごくやっぱしね熟練されて、もうね長年やってらっしゃる経験はね素晴らしいんですよね、うんうん、それを外したらねただの暴力になったりね、
そうなんですね、うん、
反感かったりね、そうなるんですけど、やっぱりねここぞと思う時にやってくださる、それはね間合いっていうかタイミングが素晴らしいんですよ、
そうなんですよね、殴ってやめた子は33年間一人もいないです。
だからそのね殴るっていう、ね、今殴るって言われたけども、もう本当に愛情があってのことやから、親御さんもね分かるんですよ、うん、子供もね特に子供が、あこの人ついていた間違いないと。だからね今ね大不安になってね親子で行ってますでその時のこともね、おばあちゃんがこの前ねその子の私に言いに来てね、あやさんのおかげでね本当には嬉しいとか言ってね、
そう
ものすごいおばあちゃんが喜んでくれて、もうおばあちゃんがねもうすごく心配してくださってたんでね、大好きやったんでね、まあ、お孫ちゃんのことね、はい、だからその目にもう入れても痛くないお孫ちゃんパシッてやったもんやからね、うん、それはねすごく喜んでくださってて、もう素晴らしかったって、いい先生をねご紹介いただいてよかったって、ものすごく感動してくださってね、あれからコロンと変わったって。
あ
お家でも
卓球に 1,2 ヶ月に1回ぐらい来るけれど、少なくとも僕の前では態度良くなりました、
まあ、でも本当に良くなったの。
あそう、
普段でも全然違うの、もうねそれだけねインパクト強かった。今までの自分の生き方が変わったよね、多分ねその子なりにね、まだ小学生でちっちゃい子ですよ、中身はね、はあ、1,2 年生ぐらいやし、2,3 年か、もうね、はい、それぐらいで変わった。でもね逆に言ったらそれぐらいで変えた方がいいんですよ、ものの考え方、
まあ、もうちょっと後からでもいいけれど、のほうずに生きとったんで、それが母親もよくわからない、これもそれ子供を溺愛して何が悪いねんって。 それはいいですよ、けれど、世の中と一緒に生きていくっていう時には外れてるよっていうところも分かってくれないと、
うんうん、そうですね、はいはい、だから親子ともにねそれが分かったと思うんですね、すごいいいタイミングでね、うん、絶妙でした、はい、ありがとうございました。いい、でも本当おばあちゃんがすごい喜んでる、うん、もちろんお母さんも喜んでますけどね、なんやかんや言いながらもまあでもねこういう絶妙なね教育っていうのはやっぱりなかなかねこれは学校の先生では残念ながらできないんですよ ね、
うん、ね、そうですよね、
ものすごい問題になりますから ね、
うん、問題そうなんね、教師の首が飛んじゃうから、
う
ん、
そうです、
何もできない
んだ、何もできないですね、
そう、はい、首が飛んじゃうだけじゃなくて自分のね、あの家庭もなくなっちゃうからね、
そういうこと、
うん、ね、だからねそれを思うとできないんですよね、かわいそうやけどね、もうね、教育士仲間がねそういうことをやっぱしね羨ましがってました、私らのやってること、はい、まあそんなわけでね河原さんはそういう助けていただいたり協力していただいたりしてるんですけども、久々に座右の銘お願いしていいですか。
はい、
はい、お好きな言葉を。
本当のところを探るわ、
本当のところを探れ、はい、はあ、それはなんかその背景あるんですか。
いやもう、
はい、
これ本にも書いて、主に塾産業の、はい、宣伝なんか見てても、その食物繊維がレタスの30倍ばっかりなんですよね。だからそうではなくて、だから本当のところで、
はい、
現場サイドと理念の違いだとか、はい、そういうところをもっと探っていこう、はい、これは本当に30年前は僕も言葉にもできない、で違和感を持ってても何かって分からなかったんが、
はい、
やっぱり子供たちと一緒に勉強を繰り返してきて、こっちも勉強するもんですね。だからその辺が分かってきた。
本当におっしゃる通りですね、
はい、
教えることと学ぶことですね、本当にね、うん、
だから表裏一体で本当のところはどうなの、
はい、現場サイドでね、
うん、はい、だから勉強ってそういうことやないよって、
はい、
これ今中高の公教育で教えられてる先生が実は裏でお会いするとみんなもそうなんや、でもそれが言えへん、
そうですよね、うん、
だって教師もまだ40代ぐらいやと家帰ったら女房も小さな子供もいる、
うん、そうですね、
クビになるわけにいかんから、
そうですね、
なん手足もがれて言えへん、
うんうん、まさにそうですよね、うん、本当にまあだからジレンマですよね、教師のね
ジレンマですよね、
まあそういう子を川原さんがやっちゃうできる、
うん、だから辛抱するんだけど、うん、その子を本当本当にその子として育てるにはそうじゃないだろうという思いがあるんですよね。わがままばっかりになって、だから教育でもスポーツでも間違ったことを言わないんですよね。だからそれはその通りなんですよ。けれどそれだけじゃ育たないよ、
うん、もうそれはもう川原さんのもう愛情ですね、子供に対してのね、それがねすごく感じるんですよ、うん、ね、だからねもう本当に川原さんのそういう生徒を本当に愛するっていう、
うん、愛して
るのかどうか、それがもうこのいや結果にねつながってると思うんですよ、全ての子たちにね、うん、卒業生に、もうそれはね本当に感動ものですよ、ずっと見てたらね、お母さんどうもありがとうございました、本当にもうやっぱり毎回素晴らしいお話を ねいただいて、
ね、はい、ま、ね、またなんかゆっくりなんかお聞きしたいですよ
ね後ほどまた、
はい、
はい、はい、はい、それではね、川原さんありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、はい、どうもまたよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、
コレスポインフォメーション、
京都サンガ、サンガ、
はい、お待たせいたしました、はい、こちらからサンガコーナーへ参りましょう。 細川さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、さんがさん、いかがでしょう。はい、すごいですね、今。
そうですね、おかげさまで、今年は本当にトップチームも調子が良くてですね、また西京極にもですね、はい、本当にたくさんのお客様が来てくださっています。
はい、すごいですね。
特にですね、7月27日、岐阜戦なんですけれども、その時にはですね、清和塾さんのご協力もあってで、はい、先着1万名の方に T シャツをプレゼントという企画があったんですが、
実は私もいただきました。
あ、そうですか。1万2000名を超えるお客さんに来ていただきまして、
ね、1万2000人以上でしたね。
そうですね。しかもこの日ですね、台風が接近しているという予報があってですね、もしかしたらこう5000人ぐらいになってしまうんじゃないかというふうに思ってたんですけども、蓋を開けてみるとですね、1万人を超える方々がですね、
キックオフの時雨止んでましたもんね。
そうです。天気もね、すごいですよ、奇跡的に回復してですね、
風が行ってたというね、ちょうど
神がかりです。
ウェーブが、
ありがとうございます。本当に今年は たくさんのお客様が来てくださって、選手を後押ししてくれてですね、
良かったですね。
はい、選手もそれに応えるように頑張ってくれてますので、これからももっともっと頑張っていきたいなと思います。
そうですね、
はい、
だって会場がさ、ね、スタジオスタンドが紫でしたもん。気持ちよかった
ね。
そうですね、本当に紫の T シャツで皆さん、ね、来ていただいて、本当にスタンドが
詰まって、はい、
埋まってましたね。
もう気持ちよかった、見てても。
選手も本当に気持ちが良かったと思います。
ね、そうですね。
そんな中で勝利もできたので、ね、はい、なおかったかな。
で、オーナーも来てくださってたので、ね、
そうですね、
井上会長も、
はい、試合会場に
来させてい
ただきましたし、
ね、よかったですね。
本当にいい一日でした。
はい、じゃあこれからも引き続きですね。
そうですね、はい、はい、頑張ります。
はい、
それで今日ですね、先ほど川原選手の話を聞いてですね、我々もトップチーム、もちろんプロ選手は頑張ってるんですけれども、育成組織というのがあってですね、そちらも我々、頑張って活動してるんですけれども、我々はその10年前から立命館宇治高校と、提携をしてですね、スカラーアスリートプロジェクトというのを立ち上げてるんですけど、
何プロジェクト？
スカラーアスリートプロジェクト
っていう、ちょっと
長い名前なんですけれども、勉強もサッカーも両方やると。
そして、
そうですね、もちろんそのサッカーだけで人生が終わるわけではないので、サッカーを引退した後にもこう、素晴らしい人生が送れるようにっていうことで始めたプロジェクトなんですけれども、今先生の話を聞いてですね、我々は多分やっぱり間違ってないんだなというふうに思いました。このプロジェクトももともと名誉会長がですね、
稲森名誉会長
が、以前はですね、毎年選手たちにお話をしてくださってたんですけれども、その時にお話しされる内容が毎回同じでですね、それはサンガに関わった選手には素晴らしい人生を送ってほしいっていうお話ばっかりなんですよ。それをされてました。
そういうことを話されてたんですか。
はい、で今回のプロジェクトもですね、名誉会長のご指導もあって、サッカー選手としてはもちろんだけれども、素晴らしい人生を送ってほしいということで、こういうプロジェクトが動き出した。そして選手たちは実際サッカーも頑張り、勉強も頑張り、また引退した後にもまた次の人生は頑張ってるっていう、そういう活動をしています。
素晴らしいことですよね。そのなんていうの、サッカーの選手だけじゃなくって、人間としてね、育ててもらえるということが素晴らしいですよね。
は
い、
本当に稲森名誉会長のクラブらしい取り組みだと思いますし、
だってね、前からね、サンガのユースさんがね、いつも優勝してらっしゃったでしょ。、ね、トップチームあかんかったもんね。ごめんなさい、はっきり言うて。いやでもね、やっぱり子育て上手やなと、サンガさんはね、
子供たちも本当に
それは素晴らしいと思ってたんですよ。そういうこともあったんですね。
そうですね、京セラさんに寮を建てていただき、そこで共同生活をして、本当にトップチームに、でも活躍してる選手もいっぱいいますし、今レギュラーで活躍しているその福岡選手もいますし、そういうところで育った選手がこれからもサンガを支えていく、そのトップ選手になっていくと、
若手がね、
そうですね、
はい、もうどんどんね、もう実績上げてきてますものね。
そうですね、今年もプレミアリーグという U18 の年代でも日本のトップを走ってますし、夏の全国大会も3位、全国3位でしたので、非常に子どもたちは頑張ってくれてます。
じゃあもうこれからね、J1 に上がれるかな。もう、ね、そうしたら安泰ですよね、ある意味ね。
そう、勉強もできてね、サッカーもできて、
ね、ちょっとね、虎の虎の方をしてしまいそうなぐらい嬉しいです。ありがとうございます。
はい、
ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。はい、どうでした？ね、素晴らしい内容でしたね。もう川原さんのお話も細川さんのご報告も、はい、ありがとうございました。はい、次回の放送もよろしくお願いいたします。お相手は林幸香と
高野でお送りしました。
ありがとうございました。さようなら。この番組は株式会社タコノの協力でお送りいたしました。
嵐山の渡月橋も楽しみだ。